おはようございます。高原吾一郎です。私は先日九死に一生を得た人の体験談を読みました。リー・チャップスというアメリカ人の話です。ある時彼はパイロットの友人に誘われてセスナ機に乗って空中遊覧を楽しんでいたのです。ところが飛行機が巡航速度に達した時、大変なことが起こりました。パイロットが心臓麻痺で亡くなったのです。しかもリーさんは生まれてから今まで一度も飛行機を操縦したことがないのです。彼は機内のマイクを取り上げて絶叫したんです。誰か助けてくれ。その声を近くの飛行場の管制官がキャッチしました。そして彼を落ち着かせるために言ったのです。リーさん、不幸中の幸いが一つあります。私は飛行機のインストラクターなのです。飛行機の操縦方法をこれまでたくさんの人に教えてきました。だからこれからあなたにもそれを教えたいと思います。 D さんは答えました。教えてくれ、早く教えてくれ。わかりました。それでは私の言う通りにしてください。わかった、何でもあんたの言う通りにする、早く教えてくれ。管制官は飛行機を飛ばすための基本を教えました。機体の安定のさせ方、方向舵の使い方、車輪の出し方、スピードの落とし方を教えました。そしてこう言ったんです。知ってるだけではダメです。今言ったことを全部使って実際にやってみるのです。わかった。その通りにする。その頃飛行場には報道陣が押しかけていました。みな、この一か八かの着陸を心配そうに見守っています。滑走路に向かうセスナ機はまるで酔っ払いのアヒルのようにフラフラしてるんですね。消防車はすでに待機しています。しかし名コーチの指導と励ましのおかげで D さんはついに飛行機を着陸させ、奇跡的にかすり傷程度で助かったって言うんですね。彼はなぜ助かったんでしょう。飛行機を熟知している教官の言葉に従ったからです。ではなぜ従順に従ったんでしょう。この教官の言葉だけが自分を死から救う唯一の希望であると知っていたからです。教官の指示に従うのは当然のことですね。そしてそれと同じことが私たちの人生についても言えるのではないかなと思いました。私たちの人生は今は巡航スピードで安定飛行している飛行機のようですが、それが永久に続くことはありません。いつかは燃料が切れ、エンジンが止まり、死という墜落をする時が来るのです。今のままでは死という現実に激突するということが分かっているのに、その死の問題を回避する方法を知らずに生きている。これはまるで着陸方法を知らずに飛んでいる切なくとそっくりだと思うんですね。しかし、D さんに優れたコーチがいたように、私たちには死の問題を解決してくださる優れたコーチがいるんです。その方こそはイエス・キリストなのです。ところで死とは一体何でしょう。この言葉はギリシャ語ではサナトスという単語が当てられています。サナトスというのは分離するという意味なんですね。死とは肉体と魂が分離することなのです。逆に生きているというのは肉体と魂が合体している状態です。ところが、この合体した肉体と魂がやがて離れ離れになってしまうのはなぜなんでしょう。死と死の根本原因とは一体何なんでしょう。それは人間が神様から分離する道を選んだ結果なのだと聖書は語るんです。植物が根を切り落とされると、しばらくは生きているようでもやがて枯れてしまいますね。それと同じように、神という命のルーツと離れていることが死の根本原因だというのです。しかも人間は死ねば無に帰するのではありません。物質でできた体は地面に同化しても、体の中にあった魂は存在し続けるのです。肉体から離れた魂は死後、どこへ行くのでしょう。神のない暗闇の世界に落ちていくんです。人が 死を恐れるのは、死そのものより死の後に望みを見出すことができないからです。一体誰がそんな暗闇の世界に行くことを望むでしょう。しかし、この大宇宙であなたが永遠の暗闇に行くことを誰よりも望んでいない方がおられます。それがあなたの作り主である神様なんです。神様はあなたが死んだ後、永遠の地獄ではなく、永遠の天国に入るために偉大な準備をしてくださいました。神様はイエス・キリストにあなたの罪を背負わせ、あなたが死後に受けるはずだったすべての裁きをキリストの上に振り下ろしてくださったのです。キリストがあなたのために死に、そして3日後に復活することで、あなたの救いを成し遂げてくださったんですね。聖書の中にこんな言葉があります。あなた方は皆、キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆、キリストをその身に来たのです。ここで言うバプテスマというのは洗礼式のことではありません。キリストを自分の救い主として信じ受け入れた者は、キリストと一体になった者とみなされるという意味なんですね。かつてどんなに罪深い人であったとしても、キリストを信じるならば、キリストをすっぽりと来たのと同じで、神様はまるでイエス・キリストを迎えるようにその人を迎えてくださるとおっしゃるのです。妻が亡くなって3ヶ月ほど経ったある日のことでした。私の娘が風邪をひき、高熱を出したのです。何枚毛布をかけても寒い寒いと言ってブルブル震えるんですね。娘はフラフラになりながら自力でタンスまで行き、そしてお母さんが愛用していた厚手のセーターを着込んで床に着いたのです。そろばん彼女はお母さんの夢を見ました。お母さんに抱きしめられている夢をいくつもいくつも見たというのです。なぜなんでしょう。セーターの匂いがお母さんの匂いだったからです。朝起きるとすっかり元気になって、その夢のことを詳しく報告してくれました。私は娘をハグしたその瞬間、懐かしさでいっぱいになりました。確かにセーターの香りは妻の香りだったからです。お母さんのセーターを着た娘は、まるでお母さんに抱かれているように思い、また周りの家族にもお母さんを思い出させることになったのです。それと同じように、キリストを信じる者はキリストを来たのです。キリストを来た人は、神様からまるでキリストを迎えるように迎えていただくことができるのです。福島県の阿武隈川という川には、毎年秋になるとたくさんの白鳥がやってくるんですね。この白鳥の世話を30年以上ボランティアでしてらっしゃる方がいます。白鳥おじさんと周りでは言われてるんですね。その方のインタビューをした記事を最近読みました。春になるとどんなに世話をした白鳥たちも一斉に北の国に帰っていくんですね。それって寂しくありませんかと聞かれた彼は、寂しくなんかありませんよ。秋になると子連れで戻ってきますから。私はお別れしているつもりはありません。出産の見送りをしているだけです。しばらくの別れの後で倍になって再会できるんですから。クリスチャンの死は永久の別れではなく永久の再会です。天国で再会することができるんですね。どうぞあなたもイエス・キリストを信じてください。それがイエス・キリストを着るということになるのです。そしてキリストを着た者は神からまるでキリストであるかのように迎えていただくことができるのです。心からお勧めしたいと思います。